マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第206回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第206回目ですが、また Windows 8.1 のお話をさせていただきます。まあ、いよいよね、発売まで1ヶ月切ったというところで、こちらの方はですね、いろいろ注目していきたいなと思ってるところなんですが、まあ、ちょっとその前に、ね、いろいろお話というか、最近なんかテレビドラマで半沢直樹というのが流行ってるみたいで、私も遅ればせながらですね、録画してるのを今見ています。今第4話かな。実は私もですね、私は全然銀行とは関係ないんですけど、1990年入社、いわゆるバブル入社と言ってる世代でして、まあ、よくウェブの記事とか見てるとですね、バブル入社組の使えない部下長とかね、話があると、ちょっと ああいう記事を読むとですね、ガクッときてしまうんですが、まあ、ちょうどこの主人公が91年入社ということで、まあ、本当バブル入社の時代の人たちが今のこの時期になってね、いろいろやってるっていうのを見るとですね、まあ、なんかいろいろ感慨深いものがありまして、まあ、この人ほどね活躍してるわけじゃないんですけども、まあ、なんとなくこう同世代の人がこう主人公になってるっていうところでですね、ちょっといろいろなんか今見入っちゃってます。まあ、そんなところで、まあ、それとですね、あと一応触れておきたいのが iPhone5S ですか。まあ詳しいことを他の番組でって言いたいところなんですが、意外とこうiOS の技術的な解説をしていただいているところってどっかないですかね。ワンボタンとかやってるんですかね。ちょっとそういうところ非常に興味があってですね、聞きたいなと思ってるんですが、と言ってる前にもう自分でちょっと入れてしまうということで、私手元に iPhone が2台あります。 iPhone4 と iPhone5 で、今回線契約をしているのはこの iPhone5 で、こっちがメインの回線になっています。でですね、まあとりあえず iPhone4 の方に入れてみました。でかなりもっさりしますね、動作が。うん、でまあ実験的に入れてみたんで、まあ、こんな感じかなと思ってたんですが、今日ですね、なんかうちの奥さんがですね、iPhone5 の白持ってるんですけど、私黒なんですけどね。どうもアップデートがあると、このアイコンのところにこう数字が出てきますね、赤い字で。でこのアイコンがすごく気になるんで、何か言われたらここを消したいがために iOS 7にねアップデート今日したんです。で私アップデートしてなかったんですが、まあそれを見てですね、これ一緒に話し合わせとかねとということで、私も慌てて iOS 7を入れました。で結構まあフラットデザインに関してはですね、まあうちツイッターとかも言ってますが、ちょっとフラットデザインをね先行して使わせてもらってる方からするとですね、なんか違うなっていうところはあります。ただデザインの話でなんか違うなっていうところはですね、うまく説明ができないですね。やっぱりこう IS-12T とかルミア800とか持ってますけども、こちらのフラットデザインっていうのはなんかしっくりくるっていうのがあるんですが、どうなんでしょうね、これ iPhone でこのデザインっていうのは、ちょっと微妙だなっていうところありますね。悪いとは言いません、悪いとは言わないんだけど、なんかこう今までのおしゃれなこうグラデーションのかかったっていうかですね、こう金属とかガラスのような質感のある iOS のアイコンからこれになってしまったっていうのは、ちょっとこれには似合わないなっていう気がします。やはりフラットデザインというのは Windows Phone じゃないかなと、もしくは Windows 8じゃないかなと、そんな風に思います。まあ、よくね、一説にはその Windows 8とか Windows Phone のアイコンフラットデザインはダサいけど Apple は違うっていう方おられると思うんですがね、というかそういう話をよく聞いてですね、まあ、何でも Apple の方がいいのかって思っちゃったりするんですけども、ちょっと両方使ってみてですね、ちょっとこのフラットはどうだろうなっていうのはね、私今思ってます。ただその一方ですね、非常に OS としてはすごく画面はすごく使いやすくなってますよね。よく考えられてるなっていう感じがします。特にこの画面の下からスワイプアップをしてですね、あ、これ iPhone の方はスワイプアップってことは使わないですかね。まあ、Windows 8ですとね、そういう使い方言い方しますけども、このスワイプアップをすると Wi-Fi とか音量とかね、あとライトとかカメラとか電卓とかタイマーとかね、結構よく使う機能を出してくれるんで、これすごく便利だなと思っています。ということでね、この操作性っていうか利便性を考えると、これはよくできてるなっていうふうに思います。まあ 特に iOS、iPhone5 に入れて重くなるとかありませんのでね、まあ、これはずっと使っていこうかなと、そんな風に思っています。このスワイプアップって本当は何て言うんでしょうね、まあ、よくわかんないですけど、それでですね、うちの奥さんはアップデートしちゃって、私こういうデザインになるって一言も言ってなかったんですけどね、なんか感じが変わったってことで、でやっぱりログイン画面のパスワード入力する画面からですね、すごく綺麗になったっていうんですね。ですごく評判いいです、うちの奥さんには。で娘も評判いいです。この原色に近い形で、なんかこうくっきりとしたアイコンですごくおしゃれで、なんかすごく楽しいっていうか綺麗な画面になったってことですね。結構評判いいですね、うちは。やっぱそうなのかなっていうふうに思ったんですけどね。皆さんどうでしょうね。おおむね、デザインについては私は Windows Phone の方がいいと、特に日本語入力に関しては Windows Phone の方がいいということだけでは言ってきますけども、おおむねこれはねいいなと思ってます。今傾けたら後ろの壁が動きますね、これ。すごいですね。これでもマイクロソフトがこういうことやるとね、無駄なとこにロールかけがあったって文句言うんですよね、皆さんね。でもいや、こういうの好きですね、私ね。そういうところで、まだアップグレードされてない方はですね、これ意外といいんでおすすめしたいと思います。それはそういう話は他の番組に譲るとしてですね、ではそろそろ本題のお話をさせていただこうと思うんですが、Windows 8.1、ようやくRTMでリリースウェブで MSDN でも公開をされて、昨日もですね .NET ラボ勉強会があったんですが、セッションやられる方は Windows 8.1 に挙げられています。私はちょっとライトニングトークだったんですが、初音さんとマイクロソフトのモネさんもですね、当然Windows 8.1 にされてまして、これでもう記事を書く方も先行してこうアプリケーションの開発もですね、評価される方もですね、使えるということで、大体私の周りは大体 8.1 に切り替わりつつあるなと、そういう状況です。で一方企業とかだと Windows 8対応って言いながら結局もう1年経っちゃいましてね、 Windows 8.1 対応じゃないかっていうところで、意外と私も会社の中でですね Windows 8.1 っていうと知らない方いるんですね。本当うちの会社何の会社だって言ってるくらいなんですが、そういうところもあって、知名度があるとこはあるんだけどないとこはないというところなんですね。でその Windows 8.1 なんですが、いよいよ来月18日、10月18日に発売になります。でその発売になるにあたってですね、価格とどんな販売体系販売方法をするんだろうかというところがですね、マイクロソフトの方の公式ブログの方で9月17日に発表がありました。ですね、まず価格についてなんですが、 Windows 8無印、記事によってはですねベーシックエディションって言い方をされているところもあるんですが、基本的に Windows 8無印ですね、こちらが、アメリカの方の価格で$119.99で、プロ版、プロフェッショナルエディションって従来呼ばれていた Windows 8だとプロですね、プロ版が$199.99というところでパッケージが発売されます。それともう一つですね、プロダクトアップグレードということで、従来のプロパックですね、今でもプロパックと呼ぶみたいなんですが、つまり Windows 8の無印から Windows 8 Pro にバージョンアップする場合、どういうケースがあるかというと、例えば量販店で売ってるメーカーの Windows 8のプリインストールマシン、割と Windows 8のプロじゃないやつが入ってるやつがあります。でもどうしても例えば仕事で使いたいとかプロを使いたいっていう事情がある方はですね、プロ版にアップグレードしたいと思うんですが、その時の際のねアップグレードということでプロパックというのも出ています。これが99ドルですかね、そういう価格で販売されます。で実際の販売方法はダウンロードもしくは DVD による販売ということになっています。で価格なんですが、今ドルで言いましたけど、今だ日本での価格がですねまだ発表されていません。それが発表あり次第ですね、この番組の中でもお話ししていきたいと思ってるんですが、これ多分無印が18,800円とかで、プロ版が19,800円、このプロパックってプロダクトアップルゲート版が10,000円かな、そう無印の方が12,800円ってとこですかね、そういうな価格じゃないかなと、そんな風に思っています。ここはですね正式な話があり次第ですねお話したいと思っております。あと何度も言いますように、Windows 8をすでにお持ちの方はですね Windows 8.1 に無料のアップグレードができます。 Windows ストアからアップグレードってやるとアップグレードできますし、 Windows 8.1 のですね、おそらく DVD ロムをこうマシンに入れるとですね、アップグレードが走って Windows 8から Windows 8.1 にアップグレードされるものだと思っています。それと従来ですとこのアップグレード版っていうのがありました。もともとの Windows があって、例えば Windows 7があって、そこからアップグレードということになるんですが、その今回アップグレード版っていうのはありません。マイクロソフトいわくフルバージョンと言われる単独でインストールができるメディア DVD とかですね、形で販売がされます。フルバージョンのみの販売ということになります。まあ、こうした背景にですね、やっぱりこう自作ユーザーとか、あとは仮想環境ですね、ハイパー V とか、その仮想環境に入れるって時にいちいちこう前のバージョン入れるのかとかね、そういうのがあると思うんですが、もうそんなことなしにですね、最初からインストールできるようにということで、フルバージョンのみ、アップグレード版というのはなしということになりました。こういったところでの製品ラインナップとしてはですね、ちょっとまたすっきりしたかなと、MacOS 10みたいな感じになっていくのかなと、そんなふうに思っています。ではでは、今アップグレードの話をしたんですが、アップグレードってどこからどこまでできるんだよっていう話が非常に興味あるところだと思います。でまず Windows 8から Windows 8.1 のアップグレード、これはですね、全く問題なく、現在のアプリケーション、デスクトップアプリも Windows ストアアプリも、現在の My Documents って書いてですね、個人データ、それも含めてアップグレードします。私のメインマシンも ThinkPad もこれでアップグレードしました。やっぱり気になるのが Windows XP Vista 7、こっからのアップグレードですね。ここはですね、意外とこうちょっと厳しいところがありまして、まず Windows 7 のアップグレードについては、デスクトップアプリ、今のオフィスとかね、ビジュアルスタジオとかあるんですが、それについては引き継ぎがされません。一回消されてしまいます。ただマイドキュメントとかいうデータのみ移行ができるということになっています。さらに Windows XP、 Windows Vista、これに関してはですね、アップグレードができません。クリーンインストールという形で最初からインストールするということになります。これによってですね、企業用途ではこの移行のさせ方はどうなんだろうかっていう記事がですね、いくつかあったんですが、おそらくですね、 8.1 に上げるような事態になってるんであれば、マシンごと入れ替えなんですね、大抵の場合。私の会社はあまり言っちゃなんですけど、 XP から7に上げろという話になってるんですが、まあ素直に XP から Vista にアップグレードインストールする方いないですね。だってどうなってるか分かんないし、不安定じゃんっていう心配があるし、みんなそう言ってますしね。逆に実際そういうところもありますんでね、大体 OS を入れ替えるっていうのはですね、本当にクリーンインストールするかマシン入れ替えかなと、そんな風に思っています。ですからこの点についてはですね、私あんまり問題ないなっていう風にね、ちょっと見ています。であと気になるのが、先ほど言いましたね、7からのアップグレードの時はデスクトップアプリは継承されないって言いました。ところがですね、実際今7から8に去年、今でもアップグレードされている方は思うと思うんですが、通常のデスクトップアプリケーションってちゃんと継承されていますよね。そのまま使えてますよね。そういうのは引き継いでアップグレードできるのに、7から 8.1 にするときはデスクトップアプリが消えてしまうっていうのはちょっと納得いかないと思いますし、ちょっと不明だと思います。で実際それどうしてるかというとですね、今試されている方は7から8に上げて8から 8.1 に上げると、これをやるとですね、デスクトップアプリは継承がされるということになっています。実際これはこう7、8、8.1 というふうにね、今こう上げてる方はですね、手間なくできますよということになります。そうでなければ、この期間にですね、ちょっとクリーンインストールしてしまっても、ね、いいんじゃないかなと思っています。そんなところでですね、製品価格と販売方法、それとこのアップグレードという情報が今上がっています。でここはですね、もっと詳しくですね、ではこのデータは継承されるのかとか、いろいろこう細かいところで気になるところがあると思うんですが、それについてはですね、追ってお話をしていきたいなと思っています。特にですね、日本語版の価格ですね、あと日本語版のパッケージ、どういうふうに出るのか、割とこう日本だけ特別、良くも悪くも日本だけ特別にしてくれるところありますんでね、悪い方で特別ってあまり良くないんですけども、割とこういうところね、マイクロソフトって日本市場を見ててですね、なんかいろいろとこう便宜を図ってくれるというかですね、ちょっといいことあったりするんですよね。そういうところもですね、含めて、価格含めてですね、ちょっとお話をしていきたいなと思っております。あと一件忘れてました、Windows 8.1 のプロ向けの Windows メディアセンターパッケージ、 Windows 8って通常無印だろうがプロ版だろうがですね、 DVD の再生とかできないんですね。であの DVD の再生ソフト、Power DVD とか WinDVD とかあります。それをインストールしてもいいですし、Microsoft から Windows Media App Center というパッケージが出てますんで、これを適用すると DVD の再生もできます。これが9ドル99セントですかということになってます。ただこれ日本で発売された時はですね、多分10月に発売して1月の末までこれ無料だったと思います。まあ、そういうこともあるかもしれませんので、ちょっとそこはね注目していきたいなと思っています。俺も私もあの無料で登録をしてですね、メディアセンターそのまま入れています。あとそうそう、日本特別って言ったのはですね、必ずあの窓部優さんと窓部愛さんのですね特別パッケージで、キーボードとかマウスとか、セットになったねパッケージが、これが多分特別販売されるんじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、去年はですねウェジタッチマウスというのが、オプションでしたが、まあ、今回もですねいろんなデバイス増えてますし、キーボードも新しいのが、スカブキーボードとかですねいろいろ出てます。まあ、そっちがセットになる可能性もあります。ちょっとこう非常に、ね、注目していきたいな。あの日本マイクロソフトはこういうことやってくれますんでね、非常にあのちょっと楽しみにしてるところです。まあ、そんなところであの Windows 8.1、今後も情報をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それともう一つ、実はですね配信を今日しようか明日しようか悩んでたところなんですが、明日9月23日、ニューヨークでどうも Surface 2、 Surface Pro 2の発表があるっていう話が出ています。おそらくですね Surface 2と Surface Pro 2、この Pro 2の方はですねハズウェル、インテルの現在のプロセッサー、新型プロセッサーですね、ハズウェル、これを搭載したタイプが出るんじゃないかなというところで、昨日ドットネットロボでもサーフェス買うって言ってる人にちょっと待てとちょっと待った方がいいぞということをですねお互い言い合ってたところなんですが、日本時間で言うと夜ですね23時30分じゃないかということで、これならね起きてる時間にできますので、ね、ちょっと楽しみにしていきたいなと思っています。サーフェス2、サーフェスプロ2、これがね出てくるのかで、いろいろこう噂も出ていますね、いろいろ出てますよね、あの噂も出てますんで、そこら辺のハードが出てくるのかなっていうところを期待したいところです。こちらもちょっと目が離せないなと思っています。おそらくそういうことで、次回の配信は Surface 2か Surface Pro 2のお話をするんじゃないかなと、そんな風に思っております。まあいろいろ聞くとですね、いろんなの噂話、あといろんな方の口ぶりからするとですね、この10月、この年末以降ですね、このいろんなハード、Windows 8.1 に最適化された、Windows RT 8.1 に最適化されたいろんなハードがね、どんどん出てくるよっていうところで、ちょっと楽しみにしててねみたいな話がね、あちこちから聞こえてきます。ここら辺の話はですね、いよいよこう、まさにデバイスとサービスということでですね、新しいデバイスっていうのもね、期待したいなと思っております。何が出てくるんでしょうね。ね、簡単に予想がついたり簡単にリークされちゃったりするもんじゃないと思うんですよね。ね、まあ、そういうことで新製品が出て楽しみなのは今度は我々の方かなと、そんな風に、ね、思っております。はい、そういうことで、今回 Windows 8.1 の価格と販売方法と、Surface 2が明日発表されるかもよっていうお話をさせていただきました。はい、そういうことで第206回は、また Windows 8.1 のお話をさせていただきました。いやいや、毎回言ってますけど楽しみですね。このね、先が微妙にわからないところが楽しいんですよね。ね、別に何かの皮肉を言ってるわけじゃないんですけど、私ね、ちょっと特にこのデバイス関係どんなのが出てくるのかなと、まあこれマイクロソフト製品ではないんですが、他のサードパーティーから出てくるハードも、いろいろ聞いてるとですね、まあ、ちょっと言っていいか悪いかわからないんで言わないんですが、これが来ますかっていうのもね、中にあります。まあ、なかなか先制車の荷台で発表がポロッとされていつまか店頭に並んでて、あ、売ってるっていうのね、ところがね、マイクロソフト関連の製品が多いところなんですが、ちょっとね、なんか欲しいなっていうのも、あります。ちょっと楽しみにしたいなと思っております。さて、そういうことで、あと Windows 8.1 今使ってますけども、ちょっとね昨日発見したんですけど、インターネットエクスプローラー11、こちらでちょっとですね問題が発生しておりまして、 これちょっと叱るべきところに、ね、フィードバックしたいと思いますが、ちょっとね私見たのがスカイドライブ、これスカイドライブにオフィス文書があるんですが、このオフィス文書をこう呼び出すことができますし、オフィス文書については履歴の管理をしてるんですね。で保存するたびに何世代前までかこう保存してくれてるんです。で実はですね、ドットネットラボの勉強会のライトニングトークで、私 Windows 8.1 とスカイドライブの話をちょっとさせてもらったんですが、その時にですね誤って今ねそのファイルを変な風に上書きしちゃったんです。まあ逆戻りみたいな、ああ今日ライトニングトークできないかなと思ったけど、直前に何度か保存をしてたんで、ウェブブラウザでスカイドライブを見てですね、古いもうほぼ完成になってるスライドがあったんで、こいつをもう一回ダウンロードして使おうとしたんです。でダウンロードってリンクがあってダウンロードしたらですねエラーになってしまったんですね。 HTTP エラーの500番と501番だったかな、あ違う501番と505番だったかな、そのエラーが出てダウンロードができないという状況になってました。で、あこれはダメだかと思ってたんですが、待てよこれ Windows 8.1 でインターネットエクスプローラー11だよねと、ひょっとしてまだ何か問題があるのかなというところで、そこでですねこの HTML5 絡みでは非常に人気のある Google の Chrome をですね急遽インストールしまして、っていうのは Firefox がなんか 8.1 はまだサポートされてない OS だつってなんか入れられないって話がちょっとあったんですね。でとにかくちょっと急いでたんで、Google の Chrome を入れました。で Chrome 入れたらですねちゃんとダウンロードできるんですね。そういうところでスカイドライブ上のオフィス文書の履歴管理のダウンロードが Windows 8.1 のインターネットエクスプローラーですね、こちらでは今正常にダウンロードができないという状況になっています。まあ、本当にこれ使うのレアケースですけども、昨日のようなピンチに陥った時はですね、いやとにかくダウンロードできないと困るなっていう時にちょっと助かりました。あっていうかそういう時にですねこういうちょっと事象が発生しまうと困るんで、まあ、ここはねぜひ直していただきたいなと思っております。で一応切り分けという意味でスカイドライブ側の方じゃなくてブラウザの方を切り替えたらできましたんで、 Chrome に変えたらできましたんで、インターネットエクスプローラーの11側かなと、そんな風に思っております。まあ、こちらですねちゃんとしかるべきマイクロソフトの方にフィードバックをかけてちょっと、中身見てもらおうかなと、そんな風に思っております。やっぱり問題があったらですね、文句言って終わりじゃなくてですね、ちゃんと言ってあげなきゃダメです。これが我々のいいフィードバックということになります。こういうフィードバックがあったからこそ、今まで Windows がどんどんどんどん良くなっていくんですね。まあ、そこはですね、皆さんもダメだって言った瞬間に、いや、ちょっと Microsoft に一言、こういう事象があるってことを報告しようっていうのはですね、こういう、協力をするっていうところは必要じゃないかなと、そのふうに思っております。まあ、これマイクロソフトに限った話だけじゃないんですね。アップルについてもそうなんですよね。やっぱりアップルでもやっぱ日本の皆さんなんか意見はインターネット上に出回るけど、アップルにちゃんと言ってきた人っていないんですよね。多少どっかで聞いたことありますんでね。まあそこら辺はですね、やっぱりフィードバックをかけていかないとユーザーの意見っていうのは反映されないのかなと思っておりますんで、ぜひフィードバックをかけるようにしましょう。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。